家族との和解。150年前からの日本を考えますと、明治維新に、で西洋の文化を取り入れるために、江戸時代の文化を全否定して学び前進しました。そして、三十数年で大部分を入れ替え、世界の列強に並ぶ国づくりを行いました。第二次世界大戦の敗戦により、1945年に、風習、文化、土台を破壊して、新しい国家を建設して、三十数年で、世界第二位の経済大国となりました。個人においても、新しい飛躍の時代を迎えるためには、今までの生活習慣、考え方、人間関係において、自分と真剣に向かい合う精神状態が必要となります。そのためには、両親、家族関係、知人関係、仕事関係、学業関係などの人間関係の選択を行って、精神状態を浄化していくことが一段と飛躍する条件であろうと思われます。これは言い換えると、自分自身の顕在意識と潜在意識との和解と言えます。この和解とは、潜在意識は、過去にあったことは、どんな些細なことであっても忘却することはありません。その些細なことの過去の出来事が現在に蘇り、それが精神的壁となって障害となってくるのです。これが潜在意識の過去、現在、未来を区別できない性質による影響であります。その一時、他時が潜在意識の片隅に置いたままにしておけば、表面で似たようなことが起これば一斉に浮上して精神的圧迫感を与えて大きな障害に化けてくるのです。その一時、他時が人間関係に凝縮されています。これは、スキーの法則での説明で知らせましたように、他人への嫌い、憎しみ、怒りではなく、自分の心の置き所であり、寛容の仕方であり、他人が大きな拡大鏡になって知らせてくれているのであります。そして、その最大の元が家族との人間関係であります。過去にあった父親、母親との喧騒度の感情を整理することであります。亡くなっていても、生きていても、一番最初に接した人が両親であります。その過去を、一つ一つ喧騒度の出来事を思い浮かべて、潜在意識の隅にあるゴミを浮上させて嫌い、怒り、憎しみの表現して和解させていくのです。これは、別に憎しみを奨励するので、なく、自分の顕在と潜在との和解が目的です。目標線、潜在意識、現状線、潜在意識の喧騒度、スキーの法則で、表面に浮上させて、感謝で焼却していく。目標線、潜在意識、現状線、スキーの法則による感謝で圧縮、焼却して経験値にして、自らの目標線への壁を飛び越えやすくしていきます。次のスキーの法則は、喧騒度から離れて、新たな方法で、今までの効果を磨きをかけて、透明感のある心の拡大鏡にしていく方法に取り組んでいきます。その方法は次回に。